緊急地震速報。大地震です。大地震です。
ただいま舞鶴市内で激しい揺れが観測されています。激しい揺れが収まりました。舞鶴市内の最大震度は6強を観測し、市内に大きな被害が発生している模様です。訓練が開始されました。グランドの右側で行う訓練は京都府による広域防災活動拠点展開訓練です。京都府では大規模災害時において防災関係機関の応援隊の集結や全国からの救援物資の集配など防災関係機関等の活動拠点機能を確保できるよう広域防災活動拠点を整備します。本訓練では大規模災害時における応急活動を想定し、防災活動拠点となるエアテント設営訓練を実施しています。上空をご覧ください。ただいま上空を飛行中のヘリコプターは京都警察本部所属の川崎式 BK117 愛称平安です。平安はパトロール活動や犯人の捜索追跡、交通状況調査などの任務のほか、大規模災害が発生した際には被害状況の調査、救助活動などの任務に当たります。現在上空から道路などの被害状況調査訓練を行っております。本部席前のグラウンドをご覧ください。ただいまから土砂埋没救助訓練を行います。地震で土砂崩れや倒木が発生し市道が通行できない、またその先でも複数箇所土砂崩れが発生し土砂災害に車両等が巻き込まれた模様との119番通報を受信しました。ただいま消防から情報を受けた舞鶴警察署員と舞鶴市役所土木課職員が現地情報把握と道路通行規制のため出動しました。次に出動しました車両は消防本部の水陸両用バギーです。令和元年度総務省消防庁から貸与され緊急消防援助隊に登録された京都府に1台の特殊な車両です。この車両は主に土砂や倒木などにより消防車両が進入できない現場や道路幅が狭い現場などで活躍し陸上での走破能力が非常に高いのが特徴です。バギー隊が災害現場の情報収集を目的として他の出動隊よりもいち早く現場状況を把握するため先行して出動します。まずはじめに土砂の山を乗り越えます。最大傾斜44度まで走行可能です。次に倒木を想定した木材を乗り越えます。
FM 舞鶴 77.5MHz をお聞きの皆さん、おはようございます。この時間は令和5年度舞鶴総合防災訓練 FM 舞鶴実況生放送特別番組をお送りしています。この時間は FM 舞鶴パーソナリティ長野珠子と
虹つぴかキラートヨミが
総合防災訓練会場海上自衛隊舞鶴教育隊から実況生中継でお送りいたします。 FM 舞鶴も災害時の訓練として電気自動車から電源を取り、会場より放送をお送りしています。さあ、キラさん、いよいよ始まりました、
はい、
災害防災訓練、
はい、
今目の前が、これバギー車って言うんですか。
そうです ね、バギー車、赤いバギー車が、
悪路のため消防車両の使用は困難、東北及び
もう京都府に1台というね、こういう特殊車両が、はい、出ていますね。
そうですね、こう倒木を難なくモニョモニョっと乗り越えていって、ゴリゴリっと乗り越えていく姿はすごくこう力強いと言いますか、
あ、そうですね、
アクロでもいけるんだなっていうのをすごく実感しました。
現場から報告された内容は舞鶴市災害対策本部へ集約され、
ショベルカーが今動き出しましたね。
動き出しましたね、
はい、すごいです。道路警戒作業を市内の建設業者に要請するよう指示が出されました。舞鶴市は災害時
会場ではFM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりさんが会場アナウンスを行っています。
要請のあった災害現場を発見しました。被害状況や要救助者の人数など現場の初期評価を行い、通信指令室へ無線報告します。
すごいショベルカーがもうすごい量のこう土をこう書いておられます ね、 すね、しかも正確にこう、はい、きちんと所定の場所というか、こう邪魔にならないところに送っているのがすごく分かって、
やっぱり地震の発生でね、山崩れがあったりとか、
そうですね、
こうやって土砂が流れ込んだりとか、
はい、
そういう状況を踏まえての今訓練が目の前で、
はい、
行われています。
はい、今倒木の方をショベルカーで避けておられる様子も見てまして、はい、こう土だけじゃなくて木であったりとか石であったりっていうのもショベルカーで避けて通れるような状況にされてるなっていうのは分かります。
やっぱり舞鶴はね、山とかも多いですからね。
そうですね、
もしこんな大きな地震が発生した際には、
はい、
こういった土砂が流れ込む、はい、山が崩れる、そして今家が、
はい、
家が半分もう土に埋まった状態が設定されていて、
そうですね、
こういうふうに、ね、家が埋もれてしまう状況が発生するわけですよね。
はい、本当にこんな風になってしまうんだなって。今回は震度6強の揺れでの想定してということで訓練をされているそうなんですけれども、もうなんかこれが現実に目の前で起きたらとっさに動いたりとかこう判断したりっていうのはなかなかしにくいんじゃないかなって私はすごく感じてます。
これは訓練ではあるんですが、現場の皆さんも本当にもう緊迫した空気の中、見守る方もたくさんおいらっしゃって、もう真剣にこの訓練に取り組んであります、
はい、
もちろんこういった、ね、災害というのは、ね、ないのが一番なんですけれども、
そうですね、本当に
もしものことに万が一のことに備えて、
はい、
こうやって各関係部署の訓練が行われているわけですね。
はい、
はい、
あ、すごい上手に今ショベルカーが木をこう何でしょうね、すくうところをスライドさせて、横にスライドさせて木を避けている様子が見えるんですけれども、すごい繊細なんですけど、こんな作業ができるんだなって、もう毎日こう訓練されたりとかされてるからこういうことができるんだなっていうのを感じてます。
今日はもう各関係部署、海上自衛隊であったり陸上自衛隊の皆さんで保安庁の皆さん、各関係部署の方々がこの災害訓練に参加しています、
はい、
警察車両なども、ね、多く見かけています。
そうですね、
はい、朝は、ね、あいにくの雨ですごい、
そうですね、
準備段階では土砂降りに、
はい、土砂降り
なったりしてたんですけども、今こちらの会場雨は上がっております。
災害対策本部では現場の状況が差し迫っており、災害規模が大きいことから京都府知事に対し災害派遣要請を求め、京都府知事から陸上自衛隊へ派遣を要請された模様です。
すご ごいです。ショベルカーが今2つ目の土の山をこう乗り越えて横に避けて緊急車両が通れるように道を鳴らしている様子が目の前で繰り広げられてます。
救助するための車両がまず中に通っていかないと通れるような状況を今作ってるわけですね。
はい、今3つ目の山をこう横に避けて道が通れるような状態にされています。で今日ちょっとすごく寒いですよね。こんな寒い状況でも皆さん、
そうですね、朝のね土砂降りの雨でね、かなりちょっと気温が下がってしまい、そしてあのこの現場の訓練会場の地面もですねだいぶぬかるんだ状態での訓練となっています。
そうですね、すごく動きにくい状態でもあるにもかかわらず迅速にかつ正確に動かしている様子が非常によくわかります。
もしものことがあった場合というのはやはり私たちもとっさに自分の身を守る判断をしないといけないわけなんですけれども、
はい、
やっぱり普段からこういった訓練をしていることで、
そうですね、
備えが、
はい、そうですね、なかなかこう意識するっていうのが非常に難しいかなって思うんです。こう日常生活を送っていると、でもこう訓練があるよって、訓練に参加しよう、訓練を見に行こうっていう意識があるだけでもこう自分自身の中の防災意識っていうのが高まるかなと思うので、
ショベルカーによる土砂などの撤去が完了し、
こちらの
警戒活動が終了しました。この情報は災害対策本部を通じて各隊に伝達され、出動隊が出動の準備に入ります。
あ、またサイレンが聞こえてきましたね。
そうですね、
はい、ただいま出動指令により市消防本部、市消防団、舞鶴警察第2機動隊が出動しました。
今消防車が2台
入
ってきましたね。
消防本部の指揮隊車、救助工作車、救急車です。続いて舞鶴市消防団、池内分団、中筋分団、
消防車が 1,2,3,4,5 台と救急車が1台で、緊急車両の車が1台通っておられるんですけれども、すごい、
もう一般の方もあの小さなお子さんもねたくさん今 ね、
そうですね、
あの見学に来られています。
はい、
やはりこれだけのねサイレンが鳴り響くだけでも私たち、
はい、
なんかこう身が引き締まるような、
そうですね、とてもこう気持ちがキュッと引き締まって、はい、こう何かが起こったんじゃないかってい う、 こう自分の中でこう、はい、ドキドキしつ気持ちと、はい、何とかしなければという気持ちが湧いてきま す、
きます、ね、なんか目の前でこういう、
はい、
消防車両であったり緊急車両こうやってこの間近で見ることで、
はい、
やっぱりあ実際にこういうことって起こるんだっていう、そういう緊張感がまたさらに増してくるようです。
そうですね、本当にそう思います。会場が海上自衛隊舞鶴教育隊の方で舞鶴総合防災訓練が行われているんですけれども、こういろんな、令和3年にも2年前にも、うん、行われたんですが、その時は一般の方がコロナの関係で入れなかった、ね、うん、今年は一般の方の参加もたくさんされていて、はい、見学されている方も今日たくさんおられます。
今日は、ね、たくさん来られてますね、
はい、お子様も来られてて、やっぱりあの消防車両であったり緊急車両系のパトカーであったりっていうのを見て
る
様子が非常にわかります。
組織本部へ集結、 指揮隊長はバギー隊から聴取した被害状況を各隊長へ情報共有し、任務内容を指示します。指揮隊長より各隊に要救助者の確認作業、土砂の排出作業が指示されました。いよいよ救助活動が開始されます。
今消防車両の方から担架の方が出されていて、ね、はい、救助者 の救助が必要な方の場所に向かっておられる様子が見られます。あとはその倒木であったりとか、ちょっと、大きな木を切るためのチェーンソーであったりの準備もされている様子が見受けられます。
こういった災害の時っていうのは、
はい、
もうあの消防車だけでなく、もちろんパトカーであったり、
はい、
救急車であったり、
はい、
もうあの全ての、はい、そういったこう緊急車両が集まってくるわけですね、
はい、そうですね、はい、今回のこの土砂埋没救助訓練には、消防本部、消防団、舞鶴警察署、陸上自衛隊、舞鶴土砂埋没救助舞鶴医師会による救急救護症のトリアージっていうのが書かれていて、
あの現在災害対策本部から現場指示本部へ陸上自衛隊が間もなく到着するとの一報が入ったようです。
いろんな方が ね、次は、
そうですね、
到着するようですね。
いろんな方が本当に協力体制というか、うん、あの連携して、うん、こう救助が必要なとき、災害が起きたときっていうのはこう一緒に協力体制っていうのを常日頃からこういうふうにしましょうっていうのを、
やっぱり各機関との連携が ね、いかに大切かっていうのがこれを見ているとよくわかりますね、
は
い、
そうですね。本当にあの救急車両って言われる消防の車であったり、警察の車であったり、あとはあのパトロールの車であったり、本当にたくさんの方の、
そうですね、
はい、が見えるので、はい、でこのトリアージ、救護所トリアージっていう、はい、トリアージっていうのが書かれてるんですけれども、トリアージっていうのは負傷者の重傷度、緊急度などによって分類して、
陸上自衛隊第7普通科連隊の警察バイク、
本当ですね、
高機動車です。陸上自衛隊は国内における地震、風水害、火山噴火、雪害などの自然災害のほか、火災、海難、航空機事故などの救助、山での遭難者救出などの災害派遣に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。陸上自衛隊第7普通科連隊は京都府福知山市に駐屯し、京都府宇治川以北の10市4町の警備担任区域を担当しています。今回防災訓練に参加している第7普通科連隊第2中隊はここ舞鶴市の防災警備を担当しています。第2中隊長は市田翔太郎一等陸尉です。
自衛隊の車両はバイクと、
あれはトラックなんですかね。
トラックですよね。やっぱりバイクで来られるっていうことは、こう、はい、車ではちょっと通りにくい場所っていうところにも対応できるようにっていうふうな考えられて、
そうですね、とか、ね、車両が入れないようなところですね。
しました。小隊長は現場指揮本部に入り、消防本部の指揮隊長から現在の現場状況をはじめ、消防、警察機関の活動状況、役割分担などを調整します。調整の結果、消防本部救助隊に対し事故車両の救助活動を指示、舞鶴警察第二機動隊に対し生き埋め現場の救助活動を依頼、陸上自衛隊に対し倒壊家屋内の要救助者の救助活動を依頼しました。
今手で、
そうですね、手で
スコップ、
シャベルで、
はい、ベル
で、あの1,2,3,4,5,6 人体制で土の方を掘り起こしています。
救命になった現場には要救助者1名が取り残されている可能性が高いとの情報が入りました。舞鶴警察第二機動隊は要救助者への二次被害に最新の知識を払いながら、救助作業の支障となる倒木を チェーンソーで切断、土砂等の除光作業を行います。
今チェーンソーで木を切ってます ね、
すね、はい、要救助者1名を発見。ドア窓は開放不能。まず作業の支障となる土砂の除去作業を行い、車両内の活動スペースを確保するため、油圧カッター、油圧スプレッダーなどを使用し、窓ガラスの破壊、車両の切断などを行います。陸上自衛隊は作業の支障となる土砂を除去した後、エンジンカッターなどを使用し、屋根から建物内に侵入するようです。現場指揮本部の情報では、この建物には要救助者1名が取り残されている可能性が高いとのことです。まずは要救助者の安否確認が急務となります。
今木がね、ちょうどチェーンソーで切れましたね。
そうですね、チェーンソーで、ね、切られましたね、はい、切る時もすごく手際が良くて、こう枝葉の方を全部落としてしまって、切りやすくしてからチェーンソーでこう
現在
素早くシュッと切ってる感じでしたね。
による情報伝達訓練を行っています。情報通信部は災害発生時に被害状況を撮影し、現場指揮所や警察本部に映像を伝送することで、幹部が情報を把握したり、現場で活動する部隊に指揮することが可能です。本日の訓練ではメイン会場で行われている土砂埋没救助訓練の撮影を行っておりますので、映像は本部席北側の現地対策室へ伝達されており、現地対策室のモニターでご覧いただけますので、皆様もご覧ください。
今ちょうどこの放送を流しておりますすぐ横にはですね、現地対策室が、配置されているわけなんですけれども、はい、大きなモニターがありますね、キラさん。
そうですね、なんか警察の方から あの映像が映るっていう風に先ほどお聞きしたんですけれども、はい、他にもあの気象の情報であったりとか地震の情報であったりっていうのが映るテレビのモニターも、はい、見られました。
そうですね、
今屋根の上に、はい、斜めになっている家の屋根の上に乗って、あの土砂の方を下ろしておられる。
窓もドアも塞がれている状態、状況ということ で、
で、ね、
消防隊員の方が、ね、
結構
今土砂の撤去作業を手作業で行っております。
はい、ショベルを使ってスコップの方を使って、今5人6人体制で土の方を下ろしている様子が伺えます。
こういった様子、この現地対策室、モニターでも、見ることができますので、この広い会場になっています。一般の皆さん、多くの方が見学されているわけなんですけれども、この横の現地対策室のモニターでも、もう間近にその作業の様子が、今回見れるようになってますのでね、皆さんこの現地対策室も会場の方、はい、ご覧になっている方もたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、たくさんの方が見学されているんですけども、本当に寒いので、今からあの12時まで、こちら海上自衛隊舞鶴教育隊の方で舞鶴総合防災訓練をしておりますので、12時までもし今から来ようと思っておられる方おられましたら、暖かい格好でお越しいただきたいと思います。
そうですね、FM 舞鶴はこの災害時の訓練として電気自動車から電源を取って会場より現在生放送をお送りしております。
はい、今要救助者の方を救出するために、こう手作業ですごくシャベルを持って、たくさんの人力の力で救助の方を行われている
そうですが、
はい、
もちろんこの災害が起こった時っていうのは、この緊急車両はもちろん大事なんですけども、はい、最後はやっぱりこうやって、人の力で
頼
って、
そうですね、本当に、はい、
命を、大切な命を助け出す、はい、そういうことが行われています。
やっぱりその災害の時は大きな重機であったりとか、あの電気が必要なものっていうのは動かせないっていうのが非常に分かる、
はい、
今の目の前の現状であるなっていうふうに感じています。
ですね、
本当 で最後は人の力、人の手であったりっていうのが重要になってくるなっていうのは非常に感じます。
そうですね、今日はまあ朝の雨で、ね、だいぶ地面も濡るんでますし緩んでますし、この土砂もかなり水分を含んで重たい状況になっているようです。はいはい、現在倒れている、家屋、そして、この地震により、埋もれているあろう方を今、消防隊の方がショベルを使いまして土砂を撤去する作業が行われています。はい、倒れてきた倒木などはチェーンソーで今切り開かれておりまして、中に閉じ込められているであろう人を助け出すために今チェーンソーで、はい、屋根を切り開けているところです。FM マジルでは災害時の訓練として電気自動車から電源を取り、現在会場より生放送をお送りしています。今発見されたというアナウンスが入りました。緊迫した空気の中、懸命に救助作業が行われている状況です。多くの人の手によりショベル、スコップで救助が行われています。土砂に埋もれた車両、車も今土砂から車を運び出す、土砂を取り除く今作業が行われています。地震により車両が埋もれた状態になっていました。その車両を運び出す作業を今行われています。土砂に埋もれた家の中から救助するために今チェーンソーで今屋根を切り開いている状況です。倒れていた倒木だけでなく土砂に埋もれた家屋の中から人間を救助する、そういった作業も行われています。二次災害を防ぐために最新の注意を払いながらの作業となっています。今朝は土砂降りの雨に見舞われました。最高自衛隊教育隊のグラウンドです。土砂に埋もれた車両の中から女性が発見されたようです。今懸命の救助がなされています。地震により土砂で埋もれた車両の中から、女性が発見されたとのアナウンスが流れました。今車両の中から人命を救助すべく救助活動が行われています。キラさん、
はい、キラです。
あ、キラさん、今、はい、そちらの状況はどうなってますか？
はい、今避難所開設運営訓練会場の方に来ております。
はい、
入り口の方には備蓄食料の配布場所がありまして、いろんなものが入っていて、 梅がゆであったりとか、お水を入れるだけで食べれる熱湯を入れて15分のようなものであったりとか、お水であったり、何か持つお水ですね、長期保存ができるお水であったりっていうのの配布をされているそうです。でその前には、炊事、野外炊事訓練というのをされておられまして、カレーの方を作っておられます。で、こちらの方は10時頃から、一般の方にカレーの方が振る舞われるということなんです。はい、それでは中に入ってみたいと思います。中に入りましたら、受付の方がありまして、今、何人かの方が、そうですね、受付があって、その地域によって、受付が変わっていますね。はい。これは何て読むんでしょうかね。よいしょ。すいません、ちょっと、こちらにいる方にインタビューの方をしてみたいと思います。インタビューしても大丈夫でしょうか。はい、FM 舞鶴のキラと申します。はい、こちらの方のこの避難所なんですけれども、ここは何人ぐらいが入る形になるんでしょうか。
60名ぐらい
ですか。50人から60人ぐらいを、はい、想定されているということなんですけれども、何かマットのようなものが引かれているんですけれども、これは高い
ところ、はい、ちょっともう少しダンボールベッドとかで入ってもいいんですが、後々それが行われるかんで、まあ、とりあえずマットを置いてあって、まさに
終了します。
はい、おはようございます。その受付の方がいろいろ入ってあるんですけれども、これはもう地区産んでおられる地区によって受付が変わって、受付の方が、はい、もう分かるように、
はい、そうです、
あ、
は
い、そういう形で、はい、はいはい、ありがとうございます。何かこうここに来られた場合は食料とかっていうのは大丈夫なんでしょうか。
はい、はい、まあ、発災直後っていうのはなかなか難しいかもしれませんけども、はい、その後、まあ、自衛隊とかが、はい、炊き出しの部隊とか、はい、いますので、はい、まあ、そういうところで、ちょっとおいでいただいたりとか、はい、これから食料があったら、物資とかも来ますので、はい、それを、まあ、皆さんに配っていくという感じになると思います。
わかりました。はい。ありがとうございます。
最も重要な要素です。舞鶴市と舞鶴医師会は平成13年災害事故における医療救助活動に関する協定を締結しており、
カレーの方を作っている方に行ってみたいと思います。舞鶴市会
の住谷先生と木戸先生に参加いただいております。
野外炊事訓練というのがされておりまして、自衛隊の車両の方が2台ありまして、そちらの横にテントの方を張っております。大きなお鍋で作られてます。すごく大きなお鍋なんでしょうか。お鍋というにはすごく車の上にこう調理する台のようなものが置かれていて、カレーを作っておられます。すごい。ちょっとインタビューの方をもしできればさせていただければと思うんですけれども、すいません、インタビューしても大丈夫ですか。こちらに、あ、インタビューしたいんですけど大丈夫ですか。 FM マイズルなんですけれども、インタビューしても大丈夫ですか。
大丈夫です。
こちらに、はい、すみません、
ブース連隊第2連隊の塩崎担当です。
はい、ありがとうございます。今ここカレーの方作っておられるんですけれども、これは普通の鍋とかではなくて、もう本当に災害用で作るためのこう春みたいな感じなんでしょうか。
防災用で、スイッチとして炊き出しをさせたりとかする用のお鍋になります。
そうです。何でしょう、これは、車のようなもの、乗っていって、ここで作るみたいな形なんでしょうか。
大型の車があるんですけども、それにつないで、持っていくような形になります。
バスとかはどんな形でなってるんですか。何かこう大きなバスボートみたいなものもある形なんですか。
発電機で電気を、使って、あとは灯油で、バーナーを使って普通に、そうです
。ありがとうございます。これ今カレーを作っておられるってことなんですけれども、カレーの中身の材料とかは何を使われてるんですか。
具材については、牛肉、じゃがいも、人参、玉ねぎと一般的なものを使用しております。
ありがとうございます。コンビの方とかも食べて炊かれるんですか。
はい、大抵します。
おー、これ普通の火力ではなくちょっと強いとか、そういうそこのまでに時間が短いとか、こういうのはあるんですか。
火力については強いので、一般家庭のような、焼くのはちょっと難しい感じになっています。
あ、分かった。焼くのは難しい。炊いたり煮たりっていうことに溶かしているような形です、ね、
はい、そうです。
はい、ありがとうございました。はい、インタビューの方をさせていただきました。火力の方が強いので、焼くということはちょっと難しいらしいんですが、煮るっていうことに関しては、非常に早い時間で短時間で煮ることができるそうです。こちらのカレーの方なんですけれども、10時ぐらいから、無料で配布の方をしておりますので、よろしければご来場の皆様、ぜひ、カレーの方を食べに来ていただければと思います。それでは、やばい炊事訓練場からキラがお伝えしました。
キラさん、ありがとうございました。キラさんより、避難所の様子、そしてカレーを作る様子などを伝えていただきました。この後11時から一般の方、この、カレーをですね、召し上がれるということですので、ぜひ、まだこちらの会場にお越しになってないラジオの前の皆さん、来ていただけたらと思います。こちら現地会場ではですね、先ほど車のフロントガラスが切り取られ、車内に取り残されている方を救助される様子が、皆さんの目の前で訓練されてました。そして現在倒れた家屋、そして土砂に埋もれた家屋の中から、救助する様子、はい、今この会場で行われております。壊れた土砂の中に埋もれた家の中から、救助されています。救助隊の方が、屋根をチェーンソーで切り開きまして、中に入り、そして中に取り残された方、家屋に取り残された方を救助しました。傾いた家、土砂に埋もれて傾いた家の中から救助されました。現在土砂に埋もれた家屋の中からの人の救助、そして車の中からの救助も行われています。
ただいま倒壊家屋から要救助者1名が救出されました。消防団の協力を得て救護所テントに担架収容し、舞鶴医師会のドクターによる全身観察を行います。
今救助された方が、ドクターにより全身観察が行われています。怪我の状況などを今ドクターが検査をしているところです。明さん、ありがとうございました。先ほど避難所の、はい、リポートありがとうございました。
すごく広かったです。
あ、そうですか。
はい、50人60人の方が入れるということ で、うん、で避難をすることができるという形 で、やっぱりね、こう体育館とかの板の間だと、そのままだとどうしても寒くて、こう冷えが
こう体に伝わってしまうんですけれども、それがないようにこうマットのようなものが敷き詰められていて、その上でちょっと休んだりっていうことができるような工夫をされてました。
そうですね、はい、やっぱりね、地面からのね、
そうなんです、
の寒さとかやっぱり季節が、
はい、
暑い時とは限らないので、
そうですね、やっぱ寒い時期であったり、暑かったとしてもこう痛まにそのまま寝るのはやっぱり体が痛くなったりしんどくなったりしやすいので、やっぱりマットのようなものであったりとかっていうのは必要かなと思います。
うん、今ちょうどこちらの会場では、要救助者、
はい、
あの倒れた家屋の中から
救出
されました、
ね、はい、担架の方で運ばれてますね、すごいですね、屋根が、あの穴が開けられて中の方を救助する形になってるんですね、
はい、土砂を避けて、そして屋根をチェーンソーで切り上げて、
チェーンソーで切ったんですね、
はい、でそこから救助隊の方が、倒れた家屋の中に入っていかれまして、そして救助をするという、
はい、すごいですね、もう正確にきっちり四角形に人が入って中で作業ができるぐらいの大きさの穴を開けられる、
ね、これ屋根の上からは、はい、はしごが下ろされて、
はい、
そこから救助者を救助するという、
そうですね、はい、確かにはしごがないと救助された方が、この訓練されている方はその入れても、やっぱり救助されている方は一般の方なので、こうゆっくり安全に助けることっていうことを考えてはしごをされてるんですね。
こういった災害が起こると、まあ、あの近くの山が崩れたり、
はい、
で車の中にいたとしても、
はい、
こうやってあの車が土砂に埋もれる、こういうことも発生するわけで、
はい、
車の中から救助する際には、
はい、
ガラスを切ってましたね、今あのここからも目に見える
んですけど、本当ですね、ガラス切ってますね、
フロントガラスを全部切って、
はい、
救助する作業をされてました。やはりこうドアが開かない、
はいはい、
そういう状況になるわけですよね、
はい、そうですね、
土砂で、ですのでフロントガラスを全部切り、
はい、
開いて、
はい
はい、切り抜けて、
はい、
救助されてる、
すごいですね、
今も、ね、まだ救助されてますね、
救助してる最中ですね、はい、やっぱりその私たちも日頃からその防災マップであったりとか、うん、こう水に浸かるところであったり、土砂災害が起きやすい場所っていうのをちょっと自分の中でも把握しておく、知っておくっていうのもすごく大事なのかなっていうのは感じてます。
やっぱりあのそのためのハザードマップが、ね、
そうですね、
あるのかなと思いますので、
はい、おー、こんなに車で動けなくなるっていうことを普段は全く想定してなくても、車の中ならまあ若干安全みたいなぐらいの気持ちがあったりするので、こんな窓ガラスをすべて割って中の方を救助しなければいけない状況になる災害っていうのが、もう本当にこう、ね、自分の中で想像しきれなかったところもあって、
やっぱりこういった地震とかいうのは、地震ごと災害というのはあっという間に起きてしまうものだと思うので、はいはい、
そうですね、しかもその台風とかと違って、いつどこでどのような大きさのものが起きるっていうのが全くわからないので、本当に意識する、防災に対しての意識、もし起こった場合に自分自身は、家族はどんな風にこう避難をすればいいのか、自分の身を守ればいいのかっていうのをこう定期的にと言ったらおかしいんですけれども、こう考えたり話し合ったりっていう機会を持つっていうのは大事だなと思うので、もう今日この舞鶴総合防災訓練を見に来てくださった皆様、この放送を聞いてくださっている皆様が、少しでもこう防災に対して自分自身が起きた時にどうしたらいいのかなっていうのをこう意識していただいたり、話し合うきっかけになっていただければ、う
ん、ね、これがいいきっかけに、ね、
ね、
皆さんにしていただきたいですね、
はい、
でそしてあの土砂に、地震が起こる、土砂に埋もれるということは、こういう状況になるんだということ、あ、今車のですね、屋根もすべて取り壊されて、そして救助をするという訓練が行われています。
そうですね、すごいです、屋根がパカンって開くぐらいまで、こう、あれは何を使って開けられたのか、
さっきあのハンマーをですね、ハンマーのようなもので、
あ、はい、されてますかね、すごいです、何か板のような、
はい、もちろんあの窓ガラスから 窓ガラスだけではそこの窓の部分だけでは救助されない場合ももちろんあるわけで、はい、
そうですね。
で今屋根全体がまるでオープンカーのように、
はい、
上を全部
開いてますね。
撤去する。
やっぱりこう車であったりするとこう、はい、まあ、全部が埋まってしまうことがあって、
は
い、窓だけ開けてもこうへしゃげてるっていうかこう、はい、ちょっとこうなんていうんですかね、なっててこう救助させたい方が運転席の方でちょっと一人では出れないであったり誰かに出してもらいたいけれども窓ももう開かない、ドアも開かないみたいな。
ここで運転をご見学中の皆様へ展示の内容をご紹介いたします。会場東側および南側のスペースでは関係機関のご協力により防災展示体験コーナーが設置されています。海上自衛隊舞鶴地方隊では無人水中高層隊 UUV の展示を行います。陸上自衛隊第7普通科連隊ではオートバイ軽装甲機動車の車両展示のほか野外炊事訓練を行います。野外炊事訓練では10時30分からカレーの無料提供を行います。国土交通省福知山河川国道事務所では照明車対策本部車の展示のほか土のう造成機による土のう造成の実演や舞鶴市と合同で排水ポンプ車の実演訓練を行います。
すいません、先ほど10時からと
グラウンドをご覧ください。ただいま事故車両から要救助者1名が車外に救出されました。要救助者は全身に多発外傷の恐れあり、バックボードに全身固定し消防団の協力を得て救護所テントに担架収容します。
すみません、先ほど10時からカレーの方をお配りするというふうにお伝えしたんですが10時半からになりますので皆さんお時間の方お間違いのないようによろしくお願いします。今担架に乗せられて救助される方が運ばれていきました。固定しないといけない状態でちょっと体の方がこうなんと言えばいいんでしょう、怪我の程度がとても、ね、はい、激しいような形の方だったようで、うんうん、そうですね、今
しっかりと固定されて、はい、運ばれていきました。
はい、
舞鶴警察署では高性能救助車ウニモブの車両展示を行います。パトカーについては訓練の時に
FM 舞鶴で放送してまいりました生放送実況生中継、そろそろお別れの時間となりました。この時間は令和5年度舞鶴総合防災訓練 FM 舞鶴実況生放送特別番組を海上自衛隊舞鶴教育隊から生中継でお送りいたしました。
排水ポンプ車の展示を行います。
はい、はい、
木田さん、
はい、
今日この目の当たりにしたこの訓練、はい、どうでしたでしょうか。
もう初めて見たことなので、あ、こんな車両があるんだとかこんな風に行動されるんだとかいろんな方が協力して防災っていうことに対して考えておられるんだなっていうのが非常に勉強になったので、もし皆さん来られる方ぜひ12時までしておりますので、ぜひ、海上自衛隊舞鶴教育隊の方までお越しいただければと思います。
はい、そうですね。そしてもうこの各関係機関この横の連携が本当に大切 で普段私たちもこの防災に対する意識、はい、これが大事なんだなということがこの目の当たりにしてこの訓練を見て、はい、痛感することができました。
はい、
災害時には自動起動ラジオを有効に活用しより迅速に正確に情報伝達が行えるようこれからも FM 舞鶴は努力を重ねていきたいと思います。この時間のパーソナリティは FM 舞鶴長野珠子と
理事スピカ平豊美がお送りしました。
それでは、はい、さようなら。
さようなら。
ここでご来場の皆様へお知らせします。10時から避難所開設運営訓練会場におきまして ASEC 区長協議会実習防災会と舞鶴工業高等専門学校の学生防災士による避難所開設運営訓練を開始します。